皆さんこんばんは。ゴールデンウィークはですね、私は後半に秋田に行ってきました。5月の4日から、7日まで恒例の秋田に行ってきたんですけれども、秋田は父が住んでいる家があるので、そこに車で、ワンちゃんがいるのでワンちゃんを連れて行っています。なんか私ここ最近あんまりちゃんとした旅行に行けていなくて、だからすごいこう田舎の空気とか景色とかそういうのを楽しみに行ったんですけど、東北ってというか、いろんな場所を知ってるわけじゃないんですけど、私が特に東北が好きなのはやっぱり景色で、だからどこに行くとか目的なくドライブすると本当にね素晴らしいんですよね。で、特に今は新緑の時期なので、なんか木々の葉っぱの柔らかい感じみたいなのがすごく良かったです。で、夏とゴールデンウィークとあと年末に行くパターンが多いんですけれども、やっぱね、特にゴールデンウィークはいいですね。暑すぎないので。あとね、もし今年スケジュールが合えば、シルバーウィークの時に行くのもすごくいいです。で、なんだけど、なんていうかね、今回は特にすごく顕著にそれが現れたっていう話をしたいんですけど、田舎ってなんか空気が濃いなと思って、で、実際なんか酸素が濃いっていうか、緑が多いからね。で、あとこう都会みたいに騒音がないんですよね。すっごく静か、本当にすっごい静かで、それのせいなのかで、うちは角館という秋田の町の川沿いに家があってですね、で、その川の音とかマイナスイオンもあると思うんですけど、ものすごく眠くなるんですよ。体がね、だるーくなっちゃうの。多分リラックスしてるってことでいいんだけど、副交感神経が優位になることに体が慣れてないっていうのかな。なんかいつもこっちだと多分緊張してるんでしょうね。なんかそれはその緊張する物事があるとかないとかに関係なく、体がこわばってるっていうか、なんかそういうのが溶けて、そしてその溶けた状態に体が慣れてないからすっごいぐったりしちゃうんですよね。で、なんかこのぐったりにやられてしまって、なんかもうそろそろいいねっていう感じで帰ってきました。そしてね、やっぱりね、私は自分のこの東京の自宅が大好きだから、帰ってきたらすごいなんか落ち着くんですよね。なんかそれで、ああ、やっぱ家っていいなって思っちゃったっていう、ゴールデンウィークのいい話しようと思ったんだけど、今回はね、そういう体験でしたっていうところです。それでね、だいたいまっすぐ行けば、7時間ぐらい運転してれば東京から秋田の家まで着くんですけど、途中サービスエリアに寄ったりあとは帰りだったら盛岡の美術館に寄ったりとか、道草をして帰るので、 そうだな、だいたい朝9時とか10時に出て夜の7、8時に着くっていうような感じ。なんかそうだね、もし自分じゃなくてこれを人の話として聞いたら、結構そんな運転するんだって思うと思うんですけど、もう私ね、かれこれ、まあ自分も子供の頃父親が運転してる車で、私兄弟3人なので後ろにね乗って、そういうこうドライブというか長旅をしていたから、まあ慣れっこなんですよね。そうで、今はその主人と、交代で運転していくので、でね、私ね運転が結構好きなんですよね。なんか車の中で助手席に座って流れていく風景眺めるのもすごくいいんだけど、そうするとちょっと私のこの性格上飽きてくるんですね。退屈になってくる。で、対して眠くなければなんかまあ編み物したりもするけど、本はさすがに酔うから読めないし、そう、そうしたらなんか運転してる方がいいなと思って、で高速道路なんてさ、まっすぐ進むだけだからっていう時に、ちょっと前から言ってる、Kindle じゃない、Audible を聞くってことをね、今回やってみたんですよ。だから本を耳から読みながら運転するってことをやったんです。で、それが次のテーマなんですけど、たまたま読んでたっていうか聞いてた本がすごい良くて、それがですね、無ありなしの無最高の状態っていう鈴木優さんっていう人の書かれた本なんですけど、まあこれ自己啓発のジャンルに入るのかな。これをね、なんか前情報なしに読んだんです。でそれがなんかね、すっごい面白くて、なんだけどオーディブルで聞くと、いわゆるこう単語が幸福、降りるに伏せるで降伏する、例えば戦争の降伏宣言みたいな、降伏するっていう意味の幸福とかが幸せに服の幸福とかに聞こえちゃったりするんですよね。で、降参するっていう意味の方の幸福だなって分かってても、聞いてるとまた幸福っていう単語をなんか脳内で幸せの方に変換しちゃったりするんですよね。で、なんかちょっとあれってなることがあって、で、まあ別に例えば小説とかそんなに聞き流せばいいな程度の内容だったらいいんですけど、この本がすごい響いたんです。で、何回か聞き直して、そしてちょっとね、最初の方をこの鈴木優さんってすっごい論文マニアで、もうありとあらゆる文献を読むのが趣味っていうか仕事っていうからしくて、最初の方ね、その情報というか知識というかが並んでるんですよ。で、だからどうしたらいいの部分は割とこう中盤になってから来るので、まあ、どの本もそうかもしれないんですけど、で私運転してる時にちょっとそこをこうもどかしく感じて、先の方にね飛ばして読んだ、聞いたんですよね。でそれがすごい結果として良かったんだけど、でも文脈的にその第3章で言ったこれこれとか、なんか第2章に言ったこれこれとかが出てくると、ちょっとそ飛ばしたところが分かんないから、あれもう一回読みたいなと思って、Kindle で家に帰ってきてからもう一回全部読み直したんですよ。で話はちょっとそれるんですけど、なんか対してそのオーディブル聞く方で読む時って内容そんな定着してないのかなと思ったんですけど、もう一回文章で Kindle でね読み直したら結構覚えてるんですよ。あ、この言葉言ってた、このストーリー出てきたとか、 なんかこの例の話を覚えてるとかで、だからなんていうのかな、この先展開がわかるんですよね。まあ当たり前なんだけど、だから運転しながら本を聞くって結構身につくんだなっていう点で、話を戻すと、なんかこの無の状態って、無我ってよく仏教とかで自分をなくすみたいな意味の無我が理想だよっていうところにたどり着く話なんですけど、人間って生きてれば間違いなくある程度の苦しみって避けられないじゃないですか。でそれを一の矢、第一第二第三の第一の矢ですね、弓の矢と呼んでいて、でここの真の苦しみは二の矢、二番目の矢が刺さるか否かで決まるっていう章があるんですけど、一般の人も仏弟子、仏の弟子のことですね、もう同じ人間であることに変わりはない。それゆえに仏弟子として喜びを感じるし、時には不快を感じ、愚意を覚えることもある。それでは一般の人と仏弟子は何が違うのだろう。悟りを開いた人間といえば、何事にも心が動じないようなイメージがあります。しかし実際には喜怒哀楽の感情を持つ点では常人とは変わらず、本当に重要な違いは他にあると指摘したのです。困惑して黙り込む弟子たちにブッダはこう答えました。一般の人と仏弟子の違いは二の矢が刺さるか否かだ。生物が生き抜く過程ではある程度の苦しみは避けられません。捕食者の襲撃、天候不順による飢え、予期せぬ病気など、さまざまな苦境は誰にも等しく訪れます。あらゆる苦しみはランダムに発生し、いかなる知性でも予測は不可能でしょう。これが一の矢です。すべての生物は生存に伴う困難の、ごめんなさい、生存に伴う根本の苦難からは逃れられず、最初の苦しみだけは受け入れるしかありません。この絶対的な事実を一本の矢が刺さった状態というふうに言ったと。で、ここからなんですけど、ところがここで多くの人は二の矢を放ちます。例えば半身不随になったとしましょう。意識ははっきりしているのに首から下は動かせず、寝たきりのまま介護を受けるしかありません。このケースにおける一の矢はもちろん半身不随による苦痛そのものです。体が満足に動かせない最初の苦しみだけはどうしても動かせません。そしてあなたは続けて思うでしょう。なぜ自分だけがこんな目に遭うのだ。体が動かなくなったら家族はどうすればいいのか。介護ばかり受けて申し訳ない。もう人生は終わりだ。これが二の矢です。半身不随という最初の矢に反応した脳が様々な思考を生み、そこに付随して現れた新たな怒り、不安、悲しみが次々とあなたを貫き、いよいよ苦しみは深まっていきます。とあってですね、まあ、これは半身不随の極限状態のことを言ったけど、例えば普段上司が理不尽な文句をつけてきたことに対し、これが一の矢ですね。自分が悪かったのか、それともあの男がリーダー失格なのかなどと思い悩むっていうのが二の矢。貯金が少なくなったことに対し、これが一の矢ですね。このままでは将来の生活はどうなるのかと不安を募らせるっていうのが二の矢。要は貯金が少なくなったっていう一の矢は避けられないんだけど、それに対して自分の脳が勝手に二の矢を放つ。 このままでは将来の生活はどうなるのかと、もう数で言えば2本で済めばいい方だけど、3本でも4本でもどんどん勝手に矢を放つ、まあ、これは心理学的に言うと反数思考って言うんですけど、こういうことを繰り返していると、心を病んでしまうのも当然でしょとここで言われてるんですね。っていうような内容が結構書かれていて、それがね面白いなと思ってるんです。それでですね、メタファーっていうのが出てきて、じゃあこの2の矢をどうやったら防げるかっていうことを、解決方法の一つとして言ってる章があってですね、弾丸のメタファーって言って、弾丸、拳銃から放たれる弾丸ですね、これを辛い感情や思考と捉えた時に、それを避けようとしてレンガの壁で守ろうとすると、一発は例えばレンガに当たって避けられたとしても、相手はそれをどんどん撃ってきますよね。で、自分はじゃあレンガの壁の中にずっと隠れ続けなければいけない。これはただの防戦、防ぐ戦いで人生が終わってしまって、生きる喜びもそのまま失われてしまう、隠れたまんまだからってことですね。で、これを弾丸をですね、海に向けて発射するっていうイメージを持ちましょうっていうのが解決方法の例として挙がっていて、水を貫いた弾丸はゆっくりエネルギーを失い、やがて海底に沈んで何の影響も及ぼさない。弾丸の痛みは無力化されて、それ以上の苦しみは発生しない。で、降伏する、そういういろいろな湧き上がる感情や思考をなかったことにしないで、一回認めて、そしてそれにもう降伏してしまう、降参してしまう、もう参ったというっていう態度を取ろうっていうアプローチの一つなんですね。あとね、私はね、この特にここの部分聞いてて面白いなと思ったから、Kindle で読み直したんですけど、もう一個同じようなメタファーで、ビーチボールのメタファー、ビーチボールを感情や思考と想定した時に、プールにいてね、空気の入ったビーチボールをプールに沈ませようとすることが無駄な抵抗だっていうふうに言ってるんです。もうどんなに体重をかけて水の中に沈めようとしても、絶対に浮いてくるじゃないですか。そしてじゃあ一瞬沈められた状態にしたとしても、それを沈めておこうとし続ける体力ってすごくかかりますよね。だからもうそもそもそういったものを沈め込もうとするな、もうビーチにいるんだったらビーチボールはそのままほっといて、この暖かい太陽とか水の冷たさっていうのを味わいましょうっていうようなメタファーで、なんかこれがねすっごい面白いなと思ったんですよね。わかりやすい。だから私たちが浮かんできて、その反芻してしまうネガティブな感情っていうのを、一見その他のやつだとちょっと気を散らす、そっから意識をそらしてなかったことにしたり、無理やりそれをポジティブな考えに履き替える、入れ替えるっていうことをおすすめしてくる本もあるじゃないですか。例えば自分が失敗したことを上司に怒られてすごくへこんだんだけど、いやいやこれは自分のために言ってくれてんだよだよなとか、これは自分の成長につながるんだよなって思った方がいいっていうし、それってなんか一見良さそうに聞こえるんだけど、自分が傷ついたとか あ、無力だなって感じたその自分の感情は無視されちゃうわけですよね。そうすると脳って何回でもそれをこう認めてもらおうとしようとしてずっと反芻しちゃうんですって。だからこれを一回受け止めるっていう意味で、このビーチボールのメタファーみたいになかったことにしようとする労力、見て見ないふりをする労力をやらないで一旦受け止める。でね、私ね、こう言ってても一旦受け止めるとかのなんていうのかな、方法っていうのかな、なんかそれができてるかできてないかわかんないし、うまくできないこともあるし、これってやっぱりポジティブにすり替えちゃってないかなって思うこともあるはあるんですよ。で、何回か前になんか嫌なことノートだっけ、なんか自分が嫌だと思うネガティブなことをノートに書いてみたっていうことを話した回があったと思うんですけど、なんかあれがこれに似てるなと思って。でそもそもネガティブなことをノートに書くとか言うとか愚痴るとかって確かにない方がいいんだけど、もう思っちゃった時点でなんかそれをなかったことにするっていうのは良くないんだなと思って、もう本当にねなかったことにした方がいいぐらいの深刻な、例えば虐待を受けてるとかいじめにあったとか、なんかそれをもう本当にがっつり正面から受け止めきれない精神状態とか、逆にそれを受け止めたからこうポッキリ折れてしまうっていうシチュエーションももちろんあると思うんだけど、それは一旦こうプロとかね、専門家に任せるってことをした方がいいと思うんですけれども、そうじゃない日々のこういったものはなんか受け止めるっていう方がいいんだなっていうのが結構私にはストンと腹落ちしたんです。で、この鈴木優さんの無っていう本の方にも書いてあったんですけど、とね、悪法日誌をつけましょうって言って、これ悪法っていうのは悪い法律って意味なんで、ちょっと私がちゃんと説明できてるかわかんないんですけど、要は自分の考え方のパターンとか癖がそれを自分の悪いルールとして根付いてしまっているって意味での悪いルールという意味での悪法なんですけど、これを洗い出すためにこう悪法スコアなんか18個パターンがあるらしくて、それをね、全くね当てはまらないものとかもあるんですよ、自分の考え方の中に。だけど18個もある中で私はね、大体 3,4 個はすごく当てはまったんです。で、それは多分ね人の性格とか生まれた育ちとか、あと周りの環境とかそういうことにあると思うんですけれども、この私たちが自分の行動にこう歪んだ法律ルールを適合してそれによって動かされてしまうっていうのが行動パターンになるから、なんかそれをね対処するためにまず自分の悪法ってどうやって生まれてきてしまうのかっていうのをなんか洗い出すねワークみたいなのがあるんですけど、これがねなんか結構ね面白かったです。例えば悪法って18個あるうちの1つ目、放棄、なんだろう、自分の権利を放棄するとか意味の放棄なんですけど、これはねスキーマセラピーっていうアプローチでも使われてるらしいんですが、この放棄という悪法を持つ人は家族、友人、恋人など親密な人たちにどうしても全幅の信頼を置けません。そのせいでどうせ私は最後は一人になるのだ、いや 今は親しげな人もすぐに消えてしまうといった感覚につきまとわれます。幼少期に親から十分な世話をされなかったり、入院などの理由で長期にわたって養育者と離れた人に多い悪報ですとあって、だからこの人の悪報がどういうパターンを生み出すかっていうと、いつも自分を捨てられるとの思いが強い人も多く、人間関係が生み出す不安に耐えられずにコミュニケーションを避けたり、自分から相手との仲を壊すことも珍しくありません。親しい相手との関係にしがみついたり、他人をコントロールしようとする。他者が離れていくのが不安で自分の感情や欲求を隠すなど、でこういうのが18パターンあって、で私もなんかすごいこれ面白いなと思って、自分の悪法にちょっと気づきたいなと思ってやってみたんです。でね、結構ね、もうね、やってるうちから やるという行為嫌じゃないですか。これって自分のちょっと欠点とか闇の部分を見るから。でもここにアプローチしようとしてる、もうこの態度、このプロセスですんごい救われてる感じが分かったんですよね。だから実際このプロセスをやった結果得られるメリットもそうなんだけど、結果じゃなくてこれをやろうとする態度、やってる途中の自分へのいたわりなんでしょうね。こう自分はどういう思考パターンなのかっていうのをケアしてあげるっていうような態度が、なんかとても癒し救いになるんだなと思いました。でね、なんかね、それをやるとその自分の醜い部分とか暗い部分を見たりするのはあるはあるんだけど、なんていうのかな、一歩引いてそれを見てるから、どっぷりとその自分の嫌な部分を味わわされるというよりは、そういうところもあるよねみたいな感じ、ちょっと距離を置いて、こう自分を親友に対してそういう悩みを打ち明けられたらこう答えるよねっていうような態度がいいって鈴木優さんがどっかで言ってて、なんかそれはそうだなと思って、私たちはそういうことに気づいた時にすごく自分に厳しくするし、自分を罰しようとするじゃないですか。でもそれ友達だったら言わないよねって考えてみるといいって言ってました。でそういう態度が少しずつその自分をほどいていくっていうか、そういうふうにね思いましたね。でこの悪法日誌っていうのをつけましょうっていうのがあって、自分がどういうことに傷つくのかとか、どういうパターンでそういうふうになってしまうのかっていうのを、さっきのね、いろんな18パターンで考えた後に、日々の日記で自分が抱いた日々のネガティブな感情を記録し、それをもとに脳内にインストールされた悪法を推測していくって書いてあって、まあこれは細かくは本を読んでいただけたらと思うんですけど、私ねこれ一個ねちょっとやってみたんですよね最近。あ、なんかこういうことばっか考えちゃうなっていうのを一個やってみて、なんだけどこれやってる時に結構そのなんか私がピックアップしたテーマが重いので、もう途中でねすごくそのいやいやだからできないんじゃんとかってすごいツッコミが入るんです。でもツッコミが入りながらもやってみる、なんかそれがいいなと思って、でこの現実思考に立ち戻った時にやっぱりうまくなんか思い浮かばないって言った時に、この考え、この思考に反論するとしたら何が言えるだろうかが一つ、 もう2つ目が、この思考が正しいと言える根拠はどこにあるのだろうか。3つ目、過去に思考から外れた経験をしたことがなかっただろうかっていうのを、ヒントとして投げかけてみてくださいって言われて、はい。でね、これはなんかね、やったからってすぐにその改善すべき行動が取れるかどうかは、まあ、なんかそのテーマだったり人だったりによると思うんですけど、これをねやることで、さっきの内容と重複するんですけど、自分のこの脳の中に浮かんできたネガティブなことをノートに書くとか整理するっていうことが、外在化、外に一回出すっていうことが脳にとってすごくいいんですって。で、ぐるぐるするのを外に出すことで止められるんですって。それはなんか研究で明らかになってるらしいので、本当にそうなんだと思います。だから私、一回そのネガティブなことを書くのがすごい嫌だなと思ってたのは、多分やる価値があるっていうサインなんだなと思って。そうでね、だけどこの無我に至る境地っていうのは、やっぱり私にはまだ悟れてなくてですね、だから一個一個この自分の考えの癖っていうのを見つけて、でさっきの弾丸のメタファーとかビーチボールのメタファーを思い浮かんでは、あ、このぐるぐるした思考をに抗ってずっと抵抗し続けてちゃいけないんだよってことに気づいた方がいいよっていう、このメッセージがすごく良かったのと、あとはそのもう一個ね、なんかそのさっきも出てたし、いろんな本に出てくるんだけど、悟りとか、なんかその自分がこの訓練をし続けたら何にも苦しみがなくなるってことはないっていうことなんですよね。立ち回り方が分かる、苦しいのは苦しいけど、それを無駄に2倍にも3倍にも苦しまなくていい方法を知るっていうことが分かりました。すごい良かった。で、私がねこのラジオでね、すごい最後言いたいのはね、鈴木優さんのね、なんか私鈴木優さんって知らなかったんですよね。結構ここまでいろんな本読んでて、名前聞いたことあったの、なんか名前も存じ上げないというかだったし、著書をね見たら一冊も読んだことがなくて、え、なんでこんないい本今まで出会えなかったんだろうって思ったぐらい、すごいいい出会いだったんです。それで今日ちょっとその鈴木優さんを気になって YouTube 見たら、すっごい面白いのがあったの。なんだっけな、若いビジネスマンとかがどうしてもこうあるべきみたいなべき思考に陥ってしまうと。だから例えばこうビジネスとかうまくワークライフバランスとかも取りながら人生を豊かにしていくには、サウナに行って整わなければいけない、整うべき、リラックスすべきとか、その何か自分を緩める方に関してもべき思考が働いてしまうっていうような内容で、この内容もすごい面白いんだけど、その中のコメントで、例えばリラックスすべきのべきをタレントのベッキーに置き換えるといいよってふざけたこと言ってる人がいて、私もそれすっごいツボにはまって、めっちゃいいじゃんと思って、なんかしなきゃなって思った時に、旅行に行くベッキーとかね、なんかサウナに行くベッキーとか、睡眠時間は8時間取るべきとか言ったら、その自分のなんか真面目さっていうのにすごい腰砕けにツッコミが入る。だからね、すごいこの ラジオのオチとしてすごいいいなと思って、私こうやってね、いろんな本を読んでよりよく生きたいとか成長したいとか、こういう方面の知識をつけたいとか、すごい成長意欲っていうかが強いんですよね。でもう無我夢中にそれになってるんだけど、こういうねボケ一発かました方が本当はいいなと思って、なんかこういうのに、こういうのが一番大切じゃんってすっごい思った、ユーモア。だってさ、私ごときがさ、すっごいさ、もう何百冊何千冊と本読んだってさ、悟れないわけよ。そしたらさ、絶対さ、もうこんな本ばっか読んで達成できないのに、なんかちょっとリラックスすべきとか言ってた方が本当絶対楽しいよなと思って、そういうすっごいくだらないことに一人でもうすっごい爆笑しちゃった。でさ、犬、相手が犬しかいないからさ、ホタちゃんもうこれベッキーってやった方がいいんだってとかってずっと話しかけてた、さっき。それぐらい私にはガツンときたベッキー対策でしたね。ベッキーすっごいいいでしょ、皆さんもぜひやってみてください。なんかバカらしくなるからね、一生懸命なんかをやんなきゃいけないとか、完璧主義じゃいなきゃいけないとか、人と比べて自分は劣ってるとか、なんかそんなようなアホらしいネガティブなところになったら、なんとかすべきってね言ってみてください。今日はそんなところで、ちょっとね iPhone に変えてからちょっとマイクとか録音のなんか質をね探り探りやってるので、お聞き苦しいところがあったら申し訳ないのですが、また次回も聞いてください。